また多くの血が流されました。インドネシアのバリ島でひょっとすると日本人も含まれているかもしれないということでしたが、こういう爆弾テロが起こると当然のように犯人を憎む。これはまあある意味で犯人はいけないし絶対に追及してそして裁判にかけるべきなのですが、それだけで全部が終わる。つまりそのテロリストを根絶すれば平和が来るのかっていうと、私は決してそうではないというふうに思うのです。なぜそういうことが起こるかっていうことの原因をしっかり見つけて、そしてそれの対応をしなければならない。私はまあいろんな理由があると思うのですが、大雑把に言えば国の中あるいは地球規模での貧富の差だというふうに思うのです。しかもその貧富の差が激しくて、豊かな側が正義をかざし貧しい側に立つものを、広い意味でその爆弾テロリストも含むわけですけども、それに対して豊かな側が正義を主張しているっていうことによって、余計にまた敵が石が降るっていうことになるわけですね。単にテロとの戦いが正義っていうふうに決めつけてはならないというふうに思うのです。むしろ貧しさとの戦いに豊かな国が思いっきり協力しなければならないと思うのですが、先週も私は国境なき医師団っていう団体から1日50円の献金をくださいっていう募金が来ました。特にアフリカの真ん中にあるニジェールっていう国で、子どもたちが栄養不良のために次から次に死んでいってる。50円あったら何人の子どもが助かるかわからない。今必死でその国境なき医師団の人たちが世話してるんだけども追いつかないっていうことで、そういう緊急の依頼が来てる。それに無関心な政府に対してちゃんとしてくださいっていうことを主張しなければ、ますますこういう輪が広がっていくだろうというふうに思うのですね。私は今日のイエスの会話、ローマへの税金を納めることは是か非かということに対してイエスを陥れようとした人たちとのイエスのやり取りが書かれているわけですね。ここで面白いことは、ファリサイ派の人々がその弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエスのところに使わしたって書いてあるんですが、普段はこの人たちは仲が悪いんです。ファリサイ派はどっちかというと庶民の方に立って、そして信仰をしっかり守っていく、神との契約を守る。ヘロデ派っていうのはヘロデ王、どっちかというと権力側です。ローマ皇帝の方について、ヘロデ派の人たちは税金によって彼らも潤うわけです。ですから税金 OK の立場なんですが、今日の記事は少し前のところを見ていただくと、イエスのいわゆる宮清め、神殿の中で商売をする人たちをみんな暴力を振るって、打ち倒した。これが私は直接的なイエスの十字架の原因、十字架死の原因になったというふうに思うのですけれども、神殿の当局とそしてファリサイ派の人たちがこれはけしからんというふうに受け取るわけですね。だからそこでファリサイ派とヘロデ派が一致して、どっちに答えても突っ込める問いを出した。税金を納めてよろしいっていうふうになれば偶像あるいは異邦人に使える。イエスがデナリオン銀貨を見せなさいと言った時に、これは誰の肖像と銘かってわざわざ言われた。これはローマ皇帝、銘を彫ってあるのはですね、聖なる神カイザーっていう、そういうふうな言葉が入ってる。だからユダヤ人の中でも過激派の人たちはこのデナリオン銀貨を持つことすらいけないっていうふうに言ったんです。偶像そのものだって、その偶像に使えるっていうことは当然いけないっていうことだし、逆に納めなくていいっていうふうに言えばローマに対する反逆になるわけです。ですからどちらでも捉えられるわけですが、イエスはどちらともない返事をした。これはここの彼らの罠にかけようとしていることに対するイエスの反応なんであって、 皇帝のものは皇帝に、神のものは神にっていうふうに言ったことを、いわゆる政治の世界は政治の世界、信仰の世界は信仰の世界っていうふうに別々にしてしまうことを正当化してはいけないだろうというふうに思うのですね。彼らはこれを聞いて驚き、イエスをその場に残して立ち去ったと書いてある。ここのところが私は今日の一番大事なところだと思うのですが、イエスがその彼らの罠に乗らなかったっていうだけではなくてですね、神のものは神にっていうふうに言われたことの中に、イエスご自身が神様が全ての人を愛して、そして特に弱い貧しい人々の側にも立っておられるっていう時に、イエスの目の中にはそれらの人々、徴税人とか売春婦をも含めて貧しさの犠牲になっている人たちっていう目を持って鋭く言われたっていうことに対して驚いている。ですからイエスはそこでわざわざ一人その場に残られたっていうね。このことはとってもすごいな。イエスがいつもその場にいてくださるっていう。ここではですね、この彼らがそのなぜイエスに質問したかっていうと、自分たちが合法的にやってるぞっていうことを示そうとした。どこが悪いってね。だから政治の世界でも宗教の世界でも正しさ、正義っていうことを主張しだすと大事なことが抜けるというふうに思うのです。正義っていう考えっていうのは正しい中にいる。合法性の中にいるっていうのは自分が安心できるわけです。そして自分を正当化できる。そうなったら正当化できると言っても結局人の前ですから、人の前に自分のことをちゃんと正当化できるように動かないといけなくなるから偽善的に見えるわけです。そして当然自分中心になりますから本当に困っている人に目が届かない。あるいは場合によってはもっと差別的、ちゃんと働いてないからダメですよ、あるいはちゃんとお祈りしてないからああいうふうに神様からの罰が行ったんですよみたいな言い方を平気でするようになる。イエスは彼らが合法性にあぐらをかこうとしたことに対して鋭く言葉を返されて、イエスはだからどっちが正しいかっていうことに乗らなかった。もっと大事なことは神のものは神にっていう言葉の中に本当に神に作られた人間として何が大事かっていうことをしっかり捕まえろ。イエスはすでにそこに残られたっていうことにおいて十字架にかかられることを覚悟しておられたんじゃないかなというふうに思うのですね。この聖句のところ関連してですね、晴れ咲く神父が3年前に高円寺の教会で説教した説教の中にですね、その前の高畑の教会におられる頃に、隣が中央大学でしたから、中央大学で講義、中澤新一っていう有名な宗教学者がいて、その講義にずっと長講に通った話が出てんですね。その中でも特に面白かったのが国家の暴力という話が面白かった。人類は何万年もそれなりに平和に暮らしてきてた。昔の人は野蛮でだんだん平和な現代人に進歩してきたかっていうと決してそうじゃない、むしろ逆だと。昔の人は本当に自然と一緒に、そしてそういう中で縄文弥生時代っていうのはやっぱりある意味で文化が優れてなかったかもしれないけども、その中に国家というのがなかった。人間が堕落し傷つき始めたのは国家という形を持ってから、つまり王ができてから。だから私たちもすぐ卑弥呼ってこうすぐ出るんですけども、それから日本の国の悲劇が始まってるっていうふうに考えた方がいいかもしれないんですね。その中でですね、平和だったその頃のには首長という人がいた。まあ古い野蛮な言葉で言うと首長ですね、まとめ役。その首長に3つの資格が必要だったと。一つは平和をもたらすもの、つまり調停役、人々の何か揉めた時には必ず調停して丸く収める。それから2番目は決して物惜しみをしない、つまり困ったり貧しい人にケチケチしない、そしてすっかり与える。3番目が弁舌爽やかであるということだそうです。つまりこれは説得力のある 人の気持ちに伝わる言葉を言うっていうことだと思うんですね。あれさ、神父はイエス様がこの主張に当たるんじゃないかと。私たちは神の子、まことの王としてのイエス様が私たちと一緒にいてくださって平和を与え、そして惜しみなく施してくださり、私たちに新約聖書を通して説得力を持って語っておられる。天国はあなた方のものだっていうふうに言ってくださってる。だから現実の世界を超えて、まずしっかり神のものは神にっていうところに立つ。そして現実の世界はやはり賢く生きなければいけないだろうと。単純に物事を見てはいけないというふうに思うのです。私たちは本当によるべき王が与えられているっていうことを感謝して、また今日もその王に招かれている、共にいるぞって言ってくださっていることに喜びと平和を見出して出発したいというふうに思います。祈りましょう。聖なる神様、今日もお招きいただきましてありがとうございました。本当に人間の罪深さを思います。正義を振りかざしながら本当に困っている人を足蹴にし無視する現象があちこちで起こっています。いや、人事ではなくて私たち自身がそのことを行っているかもしれないと心配をいたします。どうぞ御前にへりくだりながら、本当の平和をきたらすためにあなたの前にしっかり悔い改めながら、あなたに信じて従うその人々がまた一人でも増えてまいりますように、あなたの御導きを切にお祈りをいたします。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。